こんにちは、白金工業 FM です。吉田です。今日はなんと北の大地北海道からオープンデータと OSS と位置情報データについての楽しいお話が聞けるということで楽しみにしていました。では早速ゲスト紹介ですが、じゃあいきますよ。元ブレインパッド、元ワークス徳島人工知能 NLP 研究所、元リーガルスケープ現ミエルネ社のソラミさんですと、同じくミエルネ社の取締役の古川さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。久本の方から自己紹介させていただきます。こんにちは、久本ソラミと申します。私は先ほどご紹介いただいたように、もともとブレインパッドという会社でデータ分析などをしていたんですけど、その後何回かこの白金 FM にも登場させていただいて、最初が、四国の徳島にあるワークスアプリケーションズというところで自然言語処理をやっていたときに、携帯素解析すだちの話とかで出させてもらいました。うんうん、で、その次に東京に移って、リーガルスケープという会社で、法律をこうデータ分析するとか、こう情報科学で扱うということをやっていて、その話をさせていただきました。で、それからまたいろいろ曲折を経てですね、今、北海道に拠点を移して、ミエルネという会社で、位置情報、地理空間情報、そういったものを扱うお仕事をしています。で、位置情報とか地理空間情報、GIS っていうキーワード出てますけど、そういうものってあんまり聞きなじみがないと思うんですけど、この番組のリスナーさんはまあデータサイエンティストとか機械学習エンジニアとか、はたまたウェブエンジニアとかだと思うんですけど、うん、あんまりその接点がないんだけど、かなり面白いし、結構親和性が高いんじゃないかなというところで、ぜひぜひ今日は新しいことを知る機会になると思うので、楽しんでいただければと思います。で、ちょっとその流れで、私がなんでこう点々としてるかという話を少しすると、
いや前回、本当にそうですよ。
そうですね。ちょっと、まあ点々とはしてるんですけど、前回はそのリーガルスケープという会社で法律を扱うというところで、やはりこれもリーガルスケープという会社で、日本の法律のデータが整備されていないというところで、そこはやはり、社会的意義も大きいし、情報科学とも親和性は高いというところなんですけど、そこでその前回も話した加盟処理、例えば裁判の判例を公開したいんだけど実名とかを個人情報出せないから、それを NLP で自然言語処理で隠すとか、そういうことやってたんですけど、その実証実験とかやったんですけど、なかなかその、国とかとやったりしますし、そのデータがまだまだ揃っていないっていうフェーズなんですね。で、今デジタル庁とかそういったところで頑張って取り組んだりしているところなんですけど、うん、なかなか私 NLP みたいなそういったところでのこうまだ活かせるフェーズじゃないというところで、こうなかなかこう貢献が難しいなというところがあって、で、他方でその私の個人的な興味としては法律自体の専門家ではないんですけど、その思考のための道具みたいなことを興味があって、例えばコンピューターとかでどういったことが可能になるかということに興味があって、そういう意味で法律がデジタルになったら紙とは全く違う体験になるっていうのに興味があるんですけど、その関連でも私はもともとデータの可視化っていうのに興味があって、そこにオンラインのコミュニティがあって、そこに去年出入りしていたら、そこでミエルネの古川さんとたまたま出会って、それで勉強会にちょっと登壇させてもらったりして、なんか、そういう、前回もオープンソース GitHub つながりでした。なんかそういう、こう、本当にご縁でたまたまで、今回、もともと、法律もそうですけど、地理空間情報っていうのはそんなに全く知らない状態だったんですけど、やってみると、例えば地図がコンピューターで見る Google マップとか、今当たり前になってますけど、そもそも地図が動く、ズームできるっていうのもすごいし、スマホで GPS がついて現在地がわかる、ルーティングができるっていうのは、明らかにその新しい道具なわけですね。そういった意味で、抽象的には私はそんなに大きいジャンプをしたつもりなくて、同じ興味のことをやっています。また、法律と違って面白いのは、この地理空間情報の世界っていうのは、今、ものすごいたくさんのデータが出てきていて、その、法律よりちょっと、そういう意味では先のフェーズにいて、衛星写真のデータもあるし、都市の 3D のモデルとか、天群のデータ、スキャンしたデータとか、GPS のデータもたくさんあるし、技術的にも Web とのかなり、WebGL とかいろんなものが出てきていて、そういった意味で、すごいエキサイティングな分野だと思います。ちょっと長々と私の方から話しましたけど、経緯としてはそんな感じで、で面白さとして個人的には、地続きというか、なんか、地理空間って言われてもよくわかんないっていうよりは、すごい面白いところだと思うので、かつやっぱり、 みんなそれぞれどこかに住んでいて、どこかには、どこかの地点には存在してるわけです。うん、そういった意味ではかなり、自分の生活にも根ざしたという意味ですごい面白い技術だと思います。
うん、
はい。ただ、私もこの会社って4ヶ月ぐらいなんですけど、そこまでその、偉そうに語れるほどの経験と知識がないので、今日は助っ人として、ミエルネの古川さんの方にも来ていただいて、この道20年というような人なので、ぜひぜひいろいろ話していただきたいと思います。というところで古川さんにバトンタッチさせていただきます。は
い、もうすっごいハードルが棒高跳びぐらいになってびっくりしてるんですけど、
いやいやいやいや
いやいやいやいやいや、もうそんなすごくないんですけどねっていう、いや古川と言います。皆さん、こんにちは、こんばんは、古川と申します。ですね、ミエルネっていうところで、でもなんか肩書き取締りも役って言えないぐらい、なんかパタパタ動いてるだけメンバーなんですけれども、もともと私のバックグラウンドから言うと、ね、なんかやっぱりそれってどこにあるのっていうところはずっとやっぱり昔から考えてたようなとこなんですよね。
うん、
でそれってどこなんであるどこにあるのって多分今も昔もその問いはあまり変わってなくてっていうのがやっと最近言語化できたかなとは思っています。でもともとでもね、なんか地理が好きとか地図が好きってそうでもなくて、ただなんか基本的にまあハテナが好き、まあでどうなのっていう、まあ知的好奇心はやっぱり昔からまあ育ましてもらったっていう、それは親なり友達とかにもすごく感謝しなきゃいけないと思ってるんですが、でそこから始まったっていうのもありますね。でまあちょっと他のとこでもいろいろちょろちょろ書いてたんですけど、もともと動物の研究をしていました。で動物って言ってもまたこれ動物屋さんで、なんて言うんだろう、文学やってましてぐらい動物ってすごい雑い言葉なんですけど、
なるほど。
動物ってミトコンドリアからクジラまでいるわけですよ。動くものなので。はいはい、で、言うと、まあ、脊椎動物門ですよね。で、脊椎動物門の背骨があって、しかも毛が生えてる四つ足とか、まあ、たまに二つ足のやつもいるんですけれども。
動物らしい動物。
やってる。いわゆる哺乳類ってやつですね。でもどんどんなんかこれ学問的に言ってきますけど、はい、家族紋章のほにゃほにゃほにゃなんですが。で、そこで、多分、まあそういう研究やってみたいなっていう、またその中で哺乳類の研究っていうのはまたピンからキリまであるわけですよね。そこの感染症から骨測ってる人から何から行動から、あとでそこで僕がやろうとしてたのは生態っていうやつで、なぜここも同じだ、なぜ生き物は生きて死んで次世代に、自分の遺伝子を残すのかっていうのは、まあ、根源的なテーマなんですけども、でそのために、まあ、生態学っていうのがあって、その中でも、まあ、まあちょっとでも名前がいろいろ行動生態とか哺乳類、いやまあ個体群生態とかいろいろいろんな言い方あると思うんです。まあ、その中でじゃあその生き物がどういう振る舞いをしているか、生活史とかもあったりするんですが、生活史もまあなんか生きて死んで子孫を残すかなんですけど、でその中で一番注目、そこからさらに細かくしていると注目したのは発信機をつけてデータを取るっていうことだったんですよ。うんうんうんうん、それが約、20何年ぐらい前で、僕の学生時代ぐらいだったんですけども、で、その時やってたのは発信機をペタってくっつけて、で、それは、で、こいつはどこで何をやっているの、ご飯を食べているのか、寝ているのか、ガサガサ茂みの中動いているのかって、なんとなくわかるっていう時代だったんですよ。まあ、点をつないでいくだけなんですけども、で、そこで、出会ったのがいわゆる地図の解析するようなスキルっていうことだったんですね。例えば僕がやってたのも山猫、対馬山猫とか襟裳山猫とか、割と、ね、国内希少種の分野だったんですけども、そこでやってたのはじゃあ山猫ちゃんの、まあ、僕のテーマではなかったんですけども、まあ、手伝いで結構ずっとフィードバックが入ってきてたんですが、まあ、そこの山猫ちゃんをと捕まえて、ちょっと麻酔を効かせてキュキュってくっつけて、はいバイバイって行かせて、でその後にじゃあミャーって山に行ったらどこで茂みでじゅいっといるってっていうことですね。でもこれが分かるっていうのは何かっていうと、まず捕まえた時点でそいつの属性が分かるんですよ。オスかメスか何キロか何歳ぐらいか、でなると、それがだいたい2歳ぐらいのメスって言ったら、そろそろ繁殖期だから、まあ、この辺に行くに違いないとかいうのがだいたい点をたどっていくだけなんです。まだそのこれ GPS なんてなくて、ただの電波のクロスしてるポイントでやっていくんですけども、でそれをたどるっていう、まあ、いわば動物探偵業ですね。ずっとやってるわけなんですよね。
なるほど。
っていうことをやって、まあ、そのデータをもとに環境省さんとかが、じゃあここを保護区にしようとか、この季節はやっぱりみんな車をスピードを出すようにしようねとかいうふうなこととかやったりっていうのも役立てられてたっていうのは別です。で、じゃあそこからどうつながるかっていうと、そこが標高何メートルかとかといってやんなきゃいけないとか、森って言っても植林なのか自然林なのかとかっていうことをどんどんデータで解析していかなきゃいけないんです。で、そこ何やってたかっていうと、延々と OHP を重ねて、延々と OHP、あ、OHP って今、やかいわ、若いヤング職員に言うとですね、透明のシートがありまして、そこに、コピー機通すとですね、そこに印字されるものがあるんですけども、はいはい、で、それをパタパタやって、昔が、なんかスライドの、今スライドって言ったらデジタルのスライドですけど、それの原型ですよね。アニメで言うとセル画的なやつ。
はいはい。古い大学とかに
やりながら、そうなんですよね。
あるやつ。
そうです、そうです。で、それでなんか100メートルぐらいメッシュを区切って、メッシュ1、2、3、4、5は標高何メートルで何メートルで全部エクセルに移してっていうのを何万回もやってたっていうのが学生時代なんですけども。で、そこからちょっといろいろ、まあ、紆余曲折はずっと長くなるんで端折りますけど、そこでやったのが GIS というふうな、今日も何回か出てきますけど、さっき伊佐本さんの話も出てきましたが、ジオグラフィカルインフォメーションシステムというところでも、いや、そんなデータあったら100ポイントでも1万ポイントでも1億ポイントでもズバッて抜けますよ、スコンって単純に、これ空間結合っていうんですけれども、別名串刺しとも言うんですが、っていうふうな処理が出る、なんじゃこれはすげえなって言って、であわよくばその点と点の集合について、まあ分布であるとか、これは空間統計だったりするんですけども、っていうのができたりして、で、ここ、まあ今で言うとこのヒートマップですよね、っていうふうなとことかが、まあ、わずか2行書くだけで書けたりとか、うわ、なんじゃこれやってなるわけですよ。で、これをもとに、まあいろいろ、じゃあいろんなことに応用できるなって思ったのが、まあもう15年、20年ぐらい前で、そこからぼちぼちいろんな分野をやりながら、で、そしてなんか、その今のミエルネって会社を創業したら6年ぐらい前なんですけども、じゃあ当時のコミュニティの仲間とかと、じゃあちょっと、これ、もともと測量分野系がすごい強かったんですが、これ絶対他の分野でも受けるよねって、だよねって言って作ったのは今の会社なんですね。で、そこでまあ、ワイワイ、4、5年、いろんな方とかとやってたら、そこに突然どんどんどんどんガラガラガラって現れたのがですね、久本空見と申しますって人が突然現れて、ガラガラガラガラってすいませんって言って、カジュアル面談で、あ、はいって言って、ああ、なるほど、そういう会社なんですねって、はい、こういう会社ですって言って、担当の金馬さんと別の CTO の方が入ってガラガラガラってしまうと、いや、ちょっと待ってくださいって、なんか久本さんが扉を押さえるわけですよ。で、あのですね、はいって言って、いや、ちょっとこの先ありますかって言って、いや、紹介だけ、いやいや、ですねっていう話がなって、で、なんか、どうやら、久本空見さんは本気らしいぞということになっている
。いやー、そうですよ。
そうで、なんか。
まさかまさか。
そう、まさかまさかの、ああいう、就活、いや、僕も就活真面目にやってた人間でも何でもないので、別に人それぞれあってもいいと思うんですけど、なかなかこういう攻めたっていうか、なんか、新しいイノベーションあふれるアプローチって初めてだったんで、びっくりしたんですが、でもそこからの活躍はもう本当に、すごくて、もうなんか、目と鼻が潰れそうな日々でございます。本当にすごい人だなと思
ってないですけど、入ってから。
いやいや、毎日楽しませていただいてますということで、なんか長々となりましたけど、ここでやっとつながるんかいって話にはなるんですけども、っていうので、いろいろお仕事とか、いろんなところで、なんかお客様の要望とか聞いたりしておりますっていう話でした。
はあ、なるほど。は
い、入社の経緯的に言うと、私も、まあ、言ったら、なんていうんですかね、勉強会とか、登壇させてもらったりして、それで興味持って面白いなと思って、でもう何ていうんですかね、北海道にまで引っ越してきてるわけなんですけど、なんかその会社今20人ぐらいいるんですけど、いやいやいや、ほとんどエンジニアで、うん、でそのいわゆる何ていうんですかね、こうエージェント経由とかそういう人は全くいなくて、僕みたいな、例えば、うん、なんかこういったことを調べていて、キータでよく見るなと思ってそれで興味持ってきましたとか、もともとコミュニティでつながっていた人とか
面白すぎ
る、大体そういう方とか、
ツイ
ッター上でちょっと面白いからってミエルネ側から声をかけて、 まあ、それできっかけで入ったりとかなんで、うん、僕も前職とかで、いわゆるウェブ系の会社とか IT 系の会社って、今、採用とかすごい大変だと思うんですけど、その、うんうん、逆っていうか、なんかすごい持てる会社っていうんですかね、なんか、呼んでないのに向こうから、いや、ぜひ付き合わせてくださいみたいな。で、来て、で、それで結構僕以外も今年だけで何人もこう、札幌にまで引っ越してきてるんで、そうですね、なかなか珍しい会社だと思います。それは先ほどちょっと古川さんが言った後でまた詳しく話すんですけど、この会社のできた経緯とかそのカルチャーっていうのがすごい反映されてるのかなと思います。
うん、うん、なんかドラゴンボールの仲間が集まってく感っていうんでしょうかね。
へ
え。宝物探してんだってって、オラも混ぜるだ、はいっていう感じで、いろんな方々がね、
そうです。なんかその僕だとなんかワンピースとかこの前言ってたんですけど、そのキャラも被ってなくて、僕は機械学習系とかから来て、古川さんはまあ生態系で、なんか昔はそのコンピューターとかじゃないわけじゃないですか。なんかヒグマを解剖してましたみたいな。単調を追いかけてましたみたいな。で、そういう世界の人もいるし、他も全員、例えば河川、川の防災でこう、その橋とか、その護岸を作ったりする仕事をしてたりとか、林業、やってて木を切ってて庭師やってましたみたいな人とか、なんか農業政策やってましたとか、不動産鑑定やってました、それぞれ全然みんなキャラが違くて、かつその、そういう人たちがそのいわゆる IT 系の会社だと大体情報系とかそういう、まあ似たり寄ったりとかある程度 のパターンがあると思うんですけど、逆にそういう人がいなくて、そういう意味ではすごいごちゃ混ぜ感が面白いなとは思います、
はあ。今聞いてるだけのリスナーは多分だいぶ癖の強い会社だなっていう印象で、僕も今見えるねっていう社名がめっちゃ可愛いっていう印象、僕の好きな会社名トップ5に入る。
ありがとうございます。名前の由来って久本さん言ったっけ、
なんか
言ったことある、いや、なんで見えるねなのかって。そうですよね、いや多分、あ、ごめんなさいね。吉田さん話かぶせてあれだけど、多分、世界のこの手のやつで、ジオなんとかとか、なんとかマップとか、
うん、
そういうのがやたら多いんですよね。でもそういうのはちょっとやめようかっていう。あ、そうですね。そうそうそうそう。で、そういうのはあんまりなんか来ないよねっていうので、で、まあ、ビジュアリゼーションもまあ来てたけど、ちょっとなんか、それもよくある、さっきの話なんですけど、あるよねとかいう話を最初のファウンダー、で話してて3人 でそこでなんか見えるとかどうって言うと、あ、見える、まあまあいいよねみたいな話をしてて、で僕
そのまま
でただ見えるだとなんかもう一つ、もうワンこうなんていうのかな、スパイスが欲しいなと、変調が欲しいなと思ったら、僕ピョコーンと思ったのは、見えるねにしよう、ねをつけようって言ったら、日本語のあれですけど、根をつけることは柔らかく、あと、一緒になんかしようねの根になるんですよね。うん、
あ、確かに、確かに。
で、一緒にデータを見ようとか、でコンサルティング的な、カルチャーも必要だからっていうことで、だから、出せよって、はい、見えるようにしました。だとちょっとあんま面白くないから、こうやって見えるようにしようねっていう風な、なんか意味も一文字つけるだけでこんなに違うって面白い日本語だなと思って、見えるね、どうですかねって、いいね、いいねってなって、それ見えるようになったっていうのはあります。
なるほど。
すごいですね。うん、結構やっぱ創業の話とかがすごい面白いんで、こっから、ぜひ聞いていきたいところなんですけど、その3人で創業したっていう話で、
うん、
朝日さんと古川さんと桐本さんって3人ですけど、なんかそれぞれもやっぱ、で、古川さんはこういう感じで、まあ、社長が朝日さんって言ってたんですけど、その人ももともと地図会社にいたんですけど、なんか、JICA の海外青年協力隊で、パプアニューギニア2年行って帰ってきて、またいろいろやって創業したりとか、もう一人の CTO の桐本さんって人は、もともとなんていうんですかね、測量みたいなところで、なんか20歳の時に、硫黄島まで1ヶ月船かけて行って、船酔いしながら、なんか、一数千万するセンサーをこう、なんていうんですか、マリアナ海溝ですか、あそこにこう、
は
い。
そうそうそうそう。海底を測ってね、とか、そうそうそう。
なかなかそういうのってないなと思って。で、桐本さんとか、いやもう、あんなんに比べたら、今の仕事なんて、全然船酔いもしない、座ってるだけでし、楽なもんじゃん、みたいな話してて、いや、おもろいなって、この3人のこう癖のある人たちで作ったというのが、この会社で。
そうですね。なんか、今もたまに言うと、謎の3ピースロックバンドですね。
そうですね。それぞれの癖が、
そうそうそうそう。で、そこの3ピースロックバンドで始めて、いつの間にか、それが、ロックバンドサポートメンバーが入ってツアーもできるようになって、アルバムも出せるようになって、いつの間にか気がついたらオーケストラになってたっていう感じにはなるかなと思っています。
へえ、いや、うん、まだ見えるネシャが謎に包まれたままなんですけど、
うん、なんか
こ
の、
これを今聞いてもらってる人たちってもう資本主義バリバリのデータサイエンスで儲けるみたいな会社のデータサイエンティストたちが聞いてもらってると思うんですけど、
うん、
なんか一見その人たち的にはやっぱりオープンデータとか OSS とか位置情報データってそれで儲かるんですかみたいなことを多分思ってると思うんですけど、見える電車的には株式会社なのでこう利益を求めるっていう部分ももちろんあると思うんですけど、うんうん、なんかプロダクトとかとしてはどんなものを作られてるんですか？うん、
そうですね、あのプロダクトとしてはですね、まず、まあ、3つあるんですけど、1つはマップタイラーっていう、まあ、ウェブのデータ配信を行うようなソリューションですね。マップタイラーっていうんですけど、それはもともとはスイスの会社と、まあ、提携してうちが代理店やってたりするんですが、でそれのまあ配信基盤とかをお客さんにまあ提供してるっていうのはあります。ただこのマップタイラーとの慣れ初めももともとやっぱりなんか世界の OSS コミュニティの仲間だったというちょっとやんないって言ったらはいって言ってやってるっていうのもあるんですが、まあでも割と本国の人たちともワイワイ言いながらいろいろやってるっていうのはありますね。
なんかあのフォスフォージーっていうあの国際イベントが、そのフォスフォージーってまた後で解説あるかもしれないですけど、 OSS のすごい大きな国際会議みたいなのあるんですけど、そこにあのミエルネで行ったらそのマップタイラーの社長がいて、ちょっとって言って話して、ちょっと日本でも展開したいから一緒にやろうよみたいな、そこで決まったみたいな話聞きました、
うん、そうですよね。
マップタイラーはなんか Google マップ的なものをイメージしたらいいんですか？ちょっとウェブページ見ながらなんですけど。
あ、そうですね、あの、まあ、Google マップス的なものの、まあ、地図配信に特化しているようなサービスでして、で
地図配
信なので、まあ、ちょっと背景に使いたいとか、うん、いう方には、まあ、綺麗なものが敷けますと。で、まあ、開発やってる方はご存知だと思うんですけど、まあ、あの、Google Maps API、すごい多機能なのはすごい良いし、うんうん、まあ、もちろん、住所もスパッと行くんですけど、いや、単純に後ろ敷くだけなんだよねっていうふうになると、割とお値段がそれなりにかかりすぎっていうのもあったりはするので、ってなると、まあ、なんかマップタイラーとか、そういうふうな、まあ、オルタネイティブな感じで使ってもらうのもいいかなというので、いろいろ使ってもらってるっていうのありますね。
桜インターネット、スマートニュース、BS テレ東とか名前並んでますね。
うん、ですね。あと、まあ小さいサービスもいろいろあるような感じな。まあ、あの、まず最初、本当になんか、トライアルであれば0円からは始められるので、もしこれ聞いてみて、マップタイラーとか使い方とかで潜ってもらうといいかなと思います
。地図を出せるサービス。なるほど。
うん、ですね。
うん、うん、うん。
そうですね。あとは、まあ、QGIS っていうデスクトップの GIS のソフトウェア、オープンソースのソフトウェアあるんですけど、まあ、これ多分データ屋さんで言うと、この、例えば R とか、ブレンダーとか、あと、またまた Linux でもいいんですけど、うんうん、まあ、あれとかでも、その、Ubuntu とかでものイメージしてもらうんですけど、まあ、あれのですね、事業をちょっと全般的にソリューションっぽくやってまして、まあ、例えばサポーティングであるとか、あと、それの開発ですね。まあ、アドオンみたいなものがあって、プラグインっていうんですけども、それの開発を一つやってるって、まあ、あの、それはソリューションなのか問題もあるんですが、あと、まあ、パッケージ的にはそれをですね、講習会にして、サポートをしたりとかっていうのもやったりはしていますね。で、オープンソース、まあ、ご存知のように、はい、フリー&オープンですが、何か以上っていうのがあるので、なので、そこでちゃんと、一緒に、ご紹介して教えますよとか、サポートを契約してもらったら、こういうことなんかあってもできますよっていうふうな形でご利用していただいているのがあります。これは結構いろいろ、多分創業以来からやってて、やはり年々すごいシェアが増えてるようなので、ちょっとちゃんとした正確な数字はオープンソースとか出してないんですけれども、
うんうん
うん、ちょっとここでは言えない大手さんとかから、いや、これのサポートしてほしいんだけどとか、講習会来てくださいっていうのは毎年来てて、で、そこでやってるっていうのはあります。で、あるとかと同様に、なんか、わかりますよっていう人は、まあ、各社に何人かはいるけど、うち、QGIS できますよっていうのは、社員半分以上なんですよね。
うん、
なので、ある程度、なんか品質も担保できるし、で、 あと、その情報とか、知識は多分日本で有数の、まあ、知識が溜まってたりはするので、そういう意味でもいろんなサービスが展開できたりはしていますね。
なんか今更なんですけど、QGIS っていうのは、なんかざっくりとはどういうものなんですかね。
そうですね。まあ、位置のデータを、まあ、表示したり、空間統計をしたりとか、うんうんうん、あとは 3D 表示をしたり、あとファイル変換をしたりっていうので、うん、まあ、GIS ソフト業界の千手観音ぐらいかなと思ってるんですけど、何でもできるってですよね。
やっぱり触ったことなくて、僕もこの会社に入ってから使うようになったんですけど、こんなすごいものがあるのか、しかもオープンソースでって言って、もう20年今年経つんですけど、ラジオ的にお伝えすると、イメージとしては、まあデスクトップのソフトウェアで、なんだろう、アドビのフォトショップとかイラストレーターにちょっと似たような感じで、左側でレイヤーって言って、いろんな地図とか、それに高さの情報とか、植生の情報とか、そういうのを重ね、レイヤーを重ね合わせて、その上で、例えばここから半径何キロ内を全部選択するとか、こことここが重なりある部分を選択するとか、なんかそういうような、するような、その、プログラミングをするという、その GUI でいろいろ操作できるというところで、プラス Python でプログラミングすることで、いろんな拡張機能、特殊な処理とか、空間処理とかができるというようなソフトウェアですね。
知らなかった。
で、でまあ結構、マシンラーニング会話の人も多いと思うんで、画像分類とかのプラグインとか、もう結構普通に接続できるようになったりしてるので、そういう意味で、なんか航空写真のクラスタリングとかかなとか、オブジェクト分類みたいなっていうのも、そこの QGIS でも頑張ればできるようになってる感じですね。
これが OSS として誰でも使えるんですけど、使い方がわからんっていう人に対してお金もらってサポートしたり、使い方を教えてあげたり、ああ、なるほど、そういうビジネス。
多分、見てるところ、レッドホットとか、レッドホットリナックスとかのやり方とかをちょっとか、うんうんうん、昔はお手本にした。まあでも、あれやってるから大丈夫だめなっていう感じで、
ね。なんかすごいですよね。オープンソースで、こう、お金を、なんですか、ビジネスとして、営利企業として成り立ってるっていうのは、面白いですよね。
そうですね。日本でも、多分、オープンソース GIS メインで食ってるのってあんまりないんじゃないかなとは思ってます。多分、うち入れて2つか3つぐらいじゃないかなと思ってますね。
でも、パッと聞いてかなり高機能そうなソフトなんで、当然そのプロというかエンジニアの人が使うのと一般の人が使う間をつなぐような仕事はありそうですもんね。
う
ん、
そうですね、
うん。ありがたいですよね。
本当になんか、昔の飛行機のコックピットみたいに、もうなんかボタンが何個あるねんっていうようなんですよ。
これを。初見殺し。
そうなんです。そうなんです。で、あと、開いたら、地図も何も出ない、真っ白な、すごいソフト、ね、R を初めて、立ち上げた時に、あの不安感に似てるんですよね。
わかります。
やったー、世界の R っていうのを入れるらしいぜって言って、もにょろろって R、さてって言われて、えっていう、普通の、ただの、スピンピンの R 時代ですけど、今はね、割と、別のやつありますけども、はい、ですよね、っていう。
なんかそのデータサイエンティスト的な世界でもちょっとあると思って、そのデータ分析の人ってそのいわゆるソフトエンジニアとかでもなりきってないしみたいなのあるじゃないですか。で R はある種いわゆる科学者も使ったり、まあ高機能な計算機電卓みたいなところもあったりするわけですね。 R スタジオとか今ジュピターノートブックとかもそうだと思うんですけど、そういう感じで QGIS というのはまあよりちょっとその GUI 寄りなんですけど、でやっぱりこんなものがあるのかってびっくりしましたし、やっぱり世の中でそれ使うところたくさんあって、例えば市役所とか行ったらいろいろな防災とかいろいろなマップあるわけですね。でそういうところにみんな使うんですけど、例えば商用のソフトを入れるとすごいお金がかかってライセンスがかかってるから、その一人一台使えなかったりするわけですね。で順番待ちしたりとかそういうことあったりするらしいんですけど、QGIS だったらオープンソースだから、そういった誰でもどんなパソコンでも使えるしとか、そういった世の中にそういうのが求められる場面ってたくさんあるだなって、やっぱり IT とか Web ってやってるとそこしか世界見えないんですけど、僕はこの会社来て、ああ、そういう世界あるんだなって面白いなと思いました
。そうですね。割と多分データサイエンティストの海外とかではやっぱり QGIS のスキル、GIS のスキルって一つ大事だっていうふうに出てたりはしますし、あと求人で一番国内で話題になってたのは、よくネタで言って、もうちょっとエビデンスも飛んで、ないんですけど、まあでも、業界の人何かそうだそうだと言っていただけると思うんですけど、某、 スマートフォンの二大巨頭の赤っぽいリンゴっぽい会社さんあるじゃないですか。
はい、
あれの日本法人が求人を出してる時に、まあ、英語が堪能であること、おにゃらが何とかできること、コーディングができること、QGIS ができることって書いてあって、業界が総立ちになったんですよね。ガタッと。俺だ、俺も行ける、俺、あそこに行けるとか言ってたんですけど、そうなんですよ。つまり、これ、それぐらいの超大手会社でも使ってるよっていうことなんですね。
確かに、確かに。うん、すごいですね。なんか、なんで逆に、知らなかったんだろうっていう感じです、
うん、そうですよね。いや、
まあ、あんまりね、そうですよ。結構、うん、裏方オブ裏方なソフトかもしれないですよね。あんまりこれで、なんか、ド派手ななんかとかはできるわけでもないのでっていう感じかなと思います。
うん、でも、うん、知ってたら、なんか想像しかしてなかったアイディアが実現できるなって、
うん、
似た話だと、例えば、僕はデータ可視化興味あって、イギリスのエコノミスト誌っていう雑誌、まあ、経済誌あるんですけど、うんうん、地図とかすごい綺麗なんですけど、QGIS で地図作ってるって言ってましたね。資料、うんうんうん、その記事とか。
そうですね。
で、最後イラストレーターとかで外捉えてとか言ってて、あ、なるほど、
うん。そうなんですよね。そうですよ。まあ、なんか、綺麗にお化粧するのは、まあ、JS あるあるですけど、結局イラレとかインクスケープとかでちょんちょんちょんってちょっとやらなきゃいけないんですが、その前段階でのデータ処理とかほぼ QGIS でできるっていうのは、ビジュアライゼーションの、まあ、方とかはよくやられてたりしますね。
うんうんうん、なんかググったらまさに見えるね社の紹介ページが出てくるんですけど、基本この、なんていうんですかね、一般人の人が触れるところで利用されてる例って、この行政がバスの路線マップを QGIS で作ってるとか、なんか行政系の人がよく使ってるって感じじゃないですか？そんな限らないんですかね？
ああ、でも最近お客さん民間の方もすごい増えてきましたね。なんか普通にシュレッド、例えばエリアマーケティングとかあると思うんですけど、まあ、すごく簡単な例を言いますけど、ある地域に、学校ができます。で、来年からこの地域には18から22歳がいっぱい引っ越してきます。空き地がいっぱいあります。どこの空き地を買えば、コンビニが繁盛するでしょうかとかいうふうな場合とかだと QGIS でできるんですよね。で、そういうのに、まあ、規制のもちろん SaaS とかであったりはするんですけれども、今多分オープンデータっていうのでいろいろ出てたりするのも、バッと、もうそんなすぐ、すぐ手早く計算したいっていう場合だったら QGIS は一番最短経路かなと思うので、まあ、こういう例でわかるように、割と施設管理から立地分析からその他もろもろ、あとこの間はびっくりしたのは某選挙対策とかそういうところまで QGIS 使われてるとか、
選挙
ですねって、なんかそういう相談も受けたことはあります。まあ別にそれお仕事にも何もならなかったので、まあ立ち話レベルだとか、あ、やっぱ使ってんですね、ゲラゲラゲラっていうふうに話をしてたんですがなので結構多分今もちろんいろんなデータアナリストの方いらっしゃると思うんですけど、R とかでも地図いじれたりとか、
そうですね、
もちろんなってはいるんですが、うん、まあちょっともしいろんな拡張っぽいことをやってみたいっていうんだったら、QGIS もぜひ手を出してもいいかなと思っています。
もう QGIS がその地図いじるっていうやつで言うと一番リッチな、
そうですね、今多分に、まあ、もちろんプロプラの商用のものもあったりはしたんですけど、まあもうシェアは、まあもちろん正確なシェアとは何かではあるんですが、よくネタで出してる Google の、国内の検索インデックスとか見てると、もうほぼ1位を最近はこの3、4年取ってる傾向にはあります。
まあ知ってる人は知ってるんでしょうけど、そうなんですね。なんか位置情報とオープンデータの話っていうことだったので、こうオープンストリートマップの話かな、うん、衛星データの話かなテルースの話かなとかって思ってたら、
そっちもありますけど、
いきなり知らないやつが来て面白いって思って
そうですね、知ってるその世界もあるんですけどね、知らない氷山の一角なんですね、その IT 系ウェブ系から見えてるところは。
いや、狭いですね。
うん、
もっと違う。だって、もともとだって物理的なところでいけば、ドローンを飛ばしたり、レーザーで計測したりとか、そういう世界とか、地球科学とか、そっちの世界に、逆の橋はそっちになってたりするわけなんで。
ですね。なんか、参照して、QGIS とか R の話出てきたんで、僕、大学でも一頃教えてたんで、学生とか、学部3年から、 D3 ぐらいまで、まあ、アドバイザーというかコメンテーター的にちょっと手伝ったり、フェローしてたんですけど、よく、研究室のゼミで言ってたのは、いいかお前ら、これから OPQR だって言ってたんですよね。で、ここで OPQR っていうのは、オープン、Python、QGIS、TheR、この4つ。
へぇ。
で、オープンはオープンソースでもオープンデータでも、何でも、オープンサイエンスでも何でもよくて、で、あと、まあ、P は Python ですよね。プログラム言語 Python。で、Q はやっぱり空間解析やるので QGIS だって言って、で、まあ、もっとスタティスティックな色のことやったら R だっていうような形を言ってた。この4つの神器で、もう普通に今、働いてる研究者とか学生の、修了生とか、研究者とか、まあ、民間企業でコンサルやってる子とかも、いや、あの4つむっちゃ面白かったですよって言って、あ、やった、サンプル数、まあ、まだ8ぐらいですけど、一応、なんか、あ、言ってよかったなと思ってますね。
ズバリ当たってますね。
うん、まあ、
20年とか前。
8ですけどね。あ、いや、20年ぐらい前ですね。まあ、やってたのは多分、5、6年前なんですけども。
あ、結構最近、はい。
はい、最近はやってたんですが、そうですね。だから、まあ、結構、多分何かかしらで噛んでおくといいのかなと、うん、まあもちろん最近だってまあそこにブレンダーとかいろいろね、ジュピターノートップとか入っちゃうんで、もうなんか B だか J だかよく分からなくなっちゃうかもしれないですけど、まあその OPQR は多分あったりとかするのかなと思います。
なるほど。なんか、うんうん、そのビジネス側で言うと、衛星データの活用みたいなのすごいビジネス側では言われてる気がしますけど、多分この休日とかにもなんか掛け合わせて、ゴニョゴニョみたいなのができるから覚えてるとデッキ作れるものの幅が全然変わるんですよね。
そうですね。結構やってるのは例えば EU とかのそういう宇宙委員会とか、まあ、EU 全体で宇宙データの衛星データの解析とかをどんどんやろうっていうふうにもやってるんですけども、コプリニクスとかいうのかな、あとホライゾン計画とかやってるんですが、それの解析のツールとして普通に QGIS でエントリーされてるんですね。なので、なんかドキュメントとかでも QGIS のこういうのを使って、処理をすればいいよとか言って、で、衛星データどこにあったら、いや、うちの委員会で打ち上げてますから、これ使ってて、わ、むっちゃ最強やんっていうエコシステムを普通に作ってたりするので、それぐらいやってると。まあもちろん背景には EU 全体でオープンソースをもっと推進しましょうというふうな流れがあるので、まあそれはもちろん、必然的ではあるんですけど、あれは一つ目指す形かなと思っています。
なんか、ちょっと宣伝じゃないんですけど、見えるね、でも JAXA、日本の JAXA の JAXA Earth API っていう、はいはいはい、JAXA の、なんていうんですか、地球観測映像、うんうん、衛星画像みたいな、なんか何十種類もあるらしいんですけど、うん、降水量とか、植生とか、温度とか、でそういうのを QGIS で使えるようなプラグインとかは、見えるねでこの前作って、オープンソースで公開してます。なので、QGIS を今インストールすれば、JAXA のデータをお手元でプログラミングとかせずに見えるようにはなってます。
そうですね。衛星データをね、なんか使えたらいいなとか使いたいなって方いっぱいいると思うんですよ。で、あと多分プラットフォームもすごいいっぱいできてくるし、できてるし、あとこれから小型衛星とかでバンバン打ち上がって、
そうですよね。
で、まあすごい特化的なものとかも増えてくるんだけど、実際見れなきゃ意味ねえじゃんってなっちゃうんですよね、手元で。で、まあ、API あるらしいけどって、ね、それをじゃあ、API あるとか、ウェブサイトあるって言うと、いや、結構実際これ、僕自身もちょっとリモセンやってたか分かるんですけど、ブラウザの画面で、例えば衛星画像のプレビュー見れても、あるだけど、そこから先って意外とできないんですよね。例えば、ここに自分の通ってきた GPS の位置を重ねたいとか、なんだったら都道府県の何かポリゴンを重ねたいってなっても、あれどうやるんだ、どうやるんだってなっちゃうんだけど、 QGIS だったら全部それとりあえず持ってきてカボンって引っこ抜くっていうのはそんなに大変ではないので、そういう意味では非常に多分データ扱いたい人にとってはありがたい機能だったりするかなと思います。
へえ、面白い。いやー、なんか多分本当に聞かれてるリスナーの人とか、見えるね社知ってましたっていう人は少ないと思うんですけど、なんかさっきさらっとその JAXA と一緒に作って、しかも OSS と公開してますってされてて、なんていうんですかね、会社なのに OSS そんなにコミットされてて、なんかさっき意味は分かってきた。あ、そういうふうにお金を稼いでる会社なんですねって、また意味が分かったんですけど、またさらに、 謎というか目指されてるところは何なのかっていう謎が深まってきました、ね、謎すぎる会社でもなんかめっちゃすごそうっていうのだけ。
いやーなんかね本当に会社の説明難しくて、なんかリンよく言ったんですよ、リンゴ売ってますとか、おでん美味しいおでんを作りますって言えればすごい楽だなっていつも思ってるんですけど。
そうですよね、うん、
まあでもやっぱり一情報軸としたやっぱり社会や地域、あとお客様のやっぱ課題解決っていうのはやっぱ軸ではありますし、で、そこ、もちろんそのバックにはやっぱオープンソースへの貢献、もしくはそのエコシステムの一員として成り立ってのはやっぱ創業当初からあまり緩いでないかなとは思っていますね。
結構そこら辺は面白いところです。ちょっと、いろんな話題はあるんですけど、さっき言っておくと、まあ、QGIS もやってるし、この、リスナー的な業界で言うと、うんうん、Python での大規模データ処理とかそういうのも、時代としてはいろいろあって、この前も GeoPython っていう学会やった、イベントあったんですけど、例えば、大量の衛星画像データも何ギガ何テラみたいな世界をどう扱うかとかっていうのでの、まあ、もうちょっとデータサイエンティストに馴染み深い並列処理をやったりとか、Jupyter Notebook 使ってうんぬんとか、まあ、そういう世界もあるし、まあ、そっちもまあでもオープンソースのケース。で、もう一つは、フロントエンド側で、WebGL とか、新しい Web の技術でどう大規模データを処理するか、うん、Mapbox、MapLibre っていうのとか、Cesium っていうのとか、まあ、DeckGL っていうやつとか、いろいろあって、でもそれらも全部含めて、なんか、なんですかね、まあ、結構オープンな世界観があって、面白いなと思います。で、まさにそれがこの会社の、話題が飛び飛びなんですけど、この会社のできた経緯としても面白いなと思って、Phosphor-G っていうワードがあって、多分、QGIS と同じように、なんかこの番組のリスナー的に聞いたことなかったりするワードだと思いますけど、
FOS
って書いて、4G って書くんですけど、FOS っていうのは、フリー&オープンソースソフトウェアっていう、いわゆる OSS のことで、4G っていうのは、まあ、ジオスペーシャル、地理空間のものに対するものっていうもので、なんかそれがすごいオープンソースと、二つの軸っていうか、その、ジオという、GIS っていう世界とオープンソースっていう二つのものがあって、それが結構こう、親和性高いっていうか、なんか世界中の人がそれでやって、
なん
か性質からして、うん、で、この会社も、その Phosphor-G っていうイベントがあって、定期的にコミュニティのイベント、その、PyCon とか Ruby 会議みたいな。で、ちょっと僕は当時知らないんで、後で古川さんにお話聞きたいんですけど、Phosphor-G北海道っていうイベントがあって、そこで一緒に運営とかやってて、なんだかんなって言って、あ、じゃあ会社作るか、見えるね、作りました、みたいな、そういう流れがあるので、なんか成り立ちからしてそもそもその、なんですかね、こう、そもそも資金調達とかもしてないですし、なんかそういうのとは、いわゆるスタートアップとは、性質が違うと思います。ちょっとできた経緯は古川さんの方に聞いてみたいんですけど、詳しくは。
謎。はい。
そうなんですよね。まずね、その、Phosphor-G北海道の当初ですけど、まずは北海道はエゾって呼ばれてまして、アイヌコタンの
村がね、
鮭とキムンカムイの、ではなくてですね、そこの村で。
ゴールデンみたいな。
ゴールデンカムイの世界。
そうですね。2012年ぐらいですかね。多分、いや、まあ、やっぱり、北海道で、その、カンファレンスやりたいねって、地方カンファレンスやりたいねってやった時に話してた仲間がベースなんですよね。で、北海道はやっぱり特に、言葉悪いですけど、やっぱり、お金ないんですよ。一本の JS ソフトが40万とか今でも普通にして、まあそれは別にビジネスとして否定はしないんですけど、それが例えば20人の部署に1本しかありませんとか、もちろん今だったらクラウド版とかもあって、まあお安くなってるものの、やっぱりちょっとそれがネックになってる。ただし、地図を利用しないと、明らかにもう、えらいことになる業種ってすごくいっぱいあるんですよ。例えば農業とか林業とかもそうですけど、一人で見なきゃいけない面積が膨大に多いとか。
確かに、北海道。
で、そういう場合やっぱりなんか地図なんとかなんないのかっていうニーズはすごく潜在的にあったわけで。うん、で、あと、まあインターネットもまあ、まだ、いわゆる Web2 になるぐらいの時代だったな。とりあえずなんか双方向通信をできるような気はするけれどっていうところじゃ、やっぱりちょっと、あってなんぼやねっていう風になったっていうのが経緯で、で、そこでまあ、初めて多分会ったら、いや、なんか、でも普通に40人ぐらいパッと集まったんですよね。日本、本州からもだし、北海道からも。で、そこでいいぞいいぞって言って、多分一番多い時、 150人ぐらいかなとかまで膨らんだような気がするんですけども、いや、これ、あの、北海道のイベントでね、あの、150ってすごいですよ。多分ね、うん、あの、
いや、
東京近辺で言うと1000人規模ぐらいで、もう、資産、いや、だって人口比で言うと、
まあ確かに。
そうなんですよ。なので、
確かに。
で、なので、なんか、お、これはいいねって言って、やっぱり位置情報、ニーズあるんだなっていうのは、やっぱりひしひしと、やっぱそこで体感できたっていうのはベースですし、それを、やっぱり司さどってるのは、まあ、オープンソースの、まあ、人たちでもあったっていうのは、やっぱり、すごく良い流れだったかなと思っています。
へー。ああ、面白い。なんか、OSS としてもともとそういう土地データがあったからとかではなくて、もうニーズとしてそういう情報が OSS としてあるべきみたいなところが、出発してるなんですね。
そうですね。ああ、オープンデータとしてあるべきっていうのは。
オープンデータで。
そうですね。で、やっぱり、結構多分今、デジタル庁の中の方とか、オープンデータの推進してる中の人は、こういうオープンソース JS コミュニティの人結構多いんですよね。
へ
え。私もちょっとその経由で時々デジ庁関係とか言われたりはしてるんですけど、やはりその時のみんな苦労した経験であるとか、仕様がグダグダとか、やっぱりちょっとクローズドなライセンスとか、またあの、そういう、クローズドシステムとかで泣かされてたくさんのお金が、やっぱりちょっとうまく回れてない。いや、まあ、もう何回も言いますけど、ビジネスなんでそれは良いんですけど、でもちょっとなんかやっぱもったいないよねっていうのはあったりした人々が、今多分5年か10年ぐらい経って普通にデジ庁とかそういうところの中に人もいるっていうのはやっぱり社会もそういうふうに変わってきたっていうすごいありますし、
いやーすごい、うん、
この流れは全然日本だけじゃなくて、さっき言った EU も北米とかも あとその他諸外国であっても OSS をちゃんと使いながらオープンデータとかとあのちゃんとやっていきましょうねっていうエコシステムが確立してると国はやっぱり強いなと思っています。
なん
かそれも、言われてみればそうだなって僕知らなかったんですけど、例えば、古川さん、Code for Japan のフェローとかやったり、まあ、他にもオープンストリートマップとかデジタル庁とかありますけど、それこそCode for Japan の顔の、関さんでしたっけ？あの人も、地理系っていうか、
そうですよね。地理系ですよね。
だったりなんで、結構近い。
十何年ぐらい前、普通に関さんもぎりとかやっててしてるんですよ、イベントで。どうもーとか言って、あ、お名前聞かせてくださいって受付やってた、お兄さんだったんですけども。で、まあ、そのぐらいから、ちょっと、いや、あれ俺とも詐欺じゃないんですけど、まあ、なんとなく知ってて、で、あとその後に、いわゆる311の震災インフォがあって、とかっていうのをやって、まあ、割と、ジオ戦士界隈はその辺のいろんな様々な、出来事をやっぱり同時代性を共有しているので結びつきは強かったりはしますね。
確かにそういうイベントごとでの震災ドットインフォですか、
そうですね、
あります、
ね、
東日本の震災とか、うん、あと最近だとコロナウイルスの、
うん、
ダッシュボードみたいなやつとかも多分似たような、うんうん、
そうですね、あれもほぼ Code for Japan もしくは311の戦士たちが震災インフォたちの戦士たちがまあ割といろんなとこで今度は、震災インフォの時は多分地域だけでギュッてたけど、その時に関わった人が各都道府県に散らばって、時の考えとか、いろんな辛かったことをうまくシェアして、で、今の若い世代のコーダーたちがそこに集ってフォークして立ち上げたっていう話なので、多分、もし日本のオープンソースの教科書ができたら、あれは、震災インフォとコロナ情報まとめサイトの出来事っていうのは、多分もう1ページでもできるんじゃないかなと思ってますね。
いや、なんかすごい、ちょっとジーンときてて、僕が大学生の時なんで、まあ、ちょうど10年ぐらい前なんですけど、その時僕も島根住んでて、ちょうどその時に Code for Japan が、まあ、海外で Code for、なんとかっていうのがあるから日本版作ろうみたいな関さんたちが声上げて作られてて、で、ただ、僕もちょっとだけ、なんか地方版のやつを参加してたりしてたんですけど、まあこれエンジニアの人たちがやってるし、地方のために地域創生みたいなのも含めて、なんか結構活動されてたんで超かっこいいなと思ってたんですけど、なんか一方でやっぱこういうのって儲からないと続かないんだろうなって思ってたんですよね、その当時も。けど、そこからの流れがあって、まあちょっと震災みたいなこともあって、で活動が続いてて、で今はその最終的に最近だとデジ庁のところにまた人が合流したりしてって流れがあるのを考えたら、 なんかうまくいったって言ったらまだ道半ばだと思うんですけど、うん、すごい途中でなくならなくて、この活動続いてる今も10年経ってっていうのを結構熱いですね。なんかここにつながってたんだと思って。
うんうんうん、そうですね。その流れは脈々とあるし、まあ、あと、彼らすごいのは、やっぱり、ちゃんと更新もうまく、まあ、もちろん壁にも使ってるけど、育てながらっていうか、どうしても、OSS コミュニティあるあるですけど、結構、なんて言うんだろう、最初の世代がドヤドヤしちゃって、後ろ誰も振り向いていなくなっちゃった問題
ですね。そうですよね。めちゃくちゃ、はいはい、地方とかでも
よくある。まあ、僕らもすごい、まあ、それは他人事ではないんですけれども、でもまあ、そういうのもやっぱり気はつけてるっていうのはありますよね。だから結局なんだかんだで、まあもちろんビジネスして食っていかなきゃいけないっていうのは命題なんですけど、やっぱり社会にどう貢献するか、一応僕たち社会人なので、会社人じゃなくて、社会人なので、そういうふうに、自分たちの技量やスキル、経験っていうのを還元して次世代につなげるかっていう話なのかなと思ってます。まあでもそれでぐるっとやると、やっぱり僕の最初の生活史って何かっていう、生き物の生活史とは何かっていう風なところにもなんとなく今被るのかなってちゃんの話で思ったりはしたんですけどもね。なぜ自分のタンパク質が大事なのかとかね、そんなんとか次の遺伝子がどう引き継がれるかっていうことになるし。
うんうんうん、面白い、うん。なんかオープンデータって、なんかすみません、一瞬なんですけど、オープンデータって今となってはそのコロナウイルスのダッシュボードがあったりとか、企業もちょっとずつオープンデータ出してくるようになりましたけど、その10年ぐらい前にオープンデータって言ってたのって、確かに土地の情報、その道路であったりとか、オープンストリートマップであったりとか、なんかそういう情報多かったなと思って、まあインフラに近いところだから当然そうなるのかなみたいな、公開しても誰もその損害にならないっていう意味でやってたんかなって思うんですけど、
そうですね。
なんか、私はもともと、まあ言語みたいな NLP をやっていて、より、まあ構造化しやすいデータなのかもしれないですね。テキストとかよりは。
うんうん、
正解があるというか。
正解に。うんうんうん。
まあ、事実情報なんてって言える。
世界を書き尽くしやすい気が。
うんうん。
そうですね。例えば、ちょっと話飛ぶと、オープンストリートマップの話少しさっきも出てきましたけど、知らない方向けに言うと、オープンストリートマップっていうのは、その地図のウィキペディアみたいなもので、ウィキペディアみたいにみんなで協力して世界の地図を作ろう、フリーでオープンな使えるものっていうので、これも本当に凄まじい、まあウィキペディアもすごいんですけど、まあウィキペディアもなかなかそういう、NLP においてもものすごい影響を与えた決定的な、人類史に残るようなものだと思うんですけど、オープンストリートマップも同じぐらいすごくて、で、まあ、ウィキペディアよりはあんまり一般の人は知らないのかもしれないんですけど、まあ、本当に、みんな趣味でこう見て、家の近くにあるお店の情報とか建物の情報とか登録したりしてるんですね。
うん、
プラス、HOT、HOT っていう、チームがあって、なんか、ヒューマニタリアン OSM チームなんですけど、その人道的支援のためのオープンストリートマップのチームがあって、そこはその、例えば、何でしょうね、ハイチとかそういったところで地震とかが、災害とかあったりするじゃないですか。その時に、みんなで、その、タスクマネージャーって言ってウェブであって、まあみんな普段家の近くとかやってるんですけど、ちょっと今ここで震災が起きたので、とかで、ここら辺の、道路状況とかそういったのをマップしましょうっていうので、みんなボランティアを集めて、クラウドソーシング、
はいはい。
で、みんなでわーって書くんですよ。衛星写真とか見ながら。で、それによって、例えば、どこどこの地域に電気が届いてないから、じゃあ、トリアージするとか、そのどこに、じゃあ支援をしようかとか、そういったことやっていて、なんか、本当に結構し、なんていうんですかね、マジでシリアスというか、なんというか、その、より直接的にそういったことやったり、この前もフォスフォージーっていう、世界最大のイベントがイタリアでやった時に、OSM の方が、基調講演されてましたけど、米国政府からも連絡を受けて、彼らとも一緒にデータを提供し合ってやったりとか、そういうなんか、本当に、オープンデータ、OSS の世界を見て、結構震えますね。なんか、こんなことがこの現代社会において可能なんだって、オープンソースとかやってる人そう思うと思うんですけど、それで、なんか、それが別にその、別に慈善事業だけでもないし、それがこう、持続可能な形で成り立ってるっていうのは、オープンストリートマップとか僕は特に、すごいなと思います。で、古川さんとも言ってましたけど、やっぱりトップの方の人たちはすごい人たちだみたいなことを言ってましたよね。
あ、そうですね。普通に、国連とか、赤十字の グローバルとかと連絡を取ったりしてるので、あと WHO とかとですね、連絡を取って、オープンストリートマップの、その HOT、ヒューマタリアンオープンストリートマップチームのトップとかは常に情報交換をして、いつ何が起きても、まあ、対応できるように、あと世界中のそのマッパーっていうんですよ、地図を書く人をどういうふうに振り分ければよいかっていうふうなことを、日々検討しているっていうチームがありますね。なのでジオの力はすごいんですよ。
確かに
それぐらいできて、で、本当にただ地図書くだけじゃなくて、それを現場に持っていくことですよね。すごくわかりやすい例だと、エボラが流行った時にやっぱり近づくの危ないから上から、まあ、薬を落とすっていう話があるんですよね。で、じゃあどの集落にどれぐらい薬を落とせばいいかってすごいなんとか推定じゃないですか。あそこでもで、もともと地図がないんですよね、その村には。じゃあどうするかっていうと、OSM で、とりあえず、衛星の会社もそういう時はちゃんと無償で貸してくれるので、トレースしていいよ、ばばばっと。で、そうすると世界中の人はチクチクチクってやって、建物をトレースして、この村には、250個、建物らしきものがありますって分かるので、そしたらそれに掛け算して、まあ一つに5人人がいるとしてって言ったら、じゃあ、まあ1000ぐらいとか、もうちょっとか1250個ぐらい投下すればいいかっていうふうに実際オペレーションがされたりしてたわけなんですよね。で、今そこにさらに、Facebook、メタ社とか絡んで、じゃあそこにちょっと機械学習とかのスキルを持ち込んで、まあ道路とか、ちょっとAI サポートで、だいたいじゃじゃっと書けますよって言って、あ、じゃあもうそれでも研究者使いますかみたいな話とかなったりしてるので、結構技術者ってなかなか社会とか危機とかに疎いというか、うん、コミットできるんやろうかってすごくあったりはするんですけど、結構ジオの世界ではごくごく普通に行われたりしてるので、そこを見てるとなんか、ああ、うかうかしておれんな。でも、もちろん僕らが、弊社がガチガチ事前修行をやりますっていうんじゃないんだけれど、うん、それぐらい道は続いてることなので、いろんな可能性はあるっていうのは、いつもなんか太陽のように見えてるような気はしてますね。
いやー、確かに。なんか震災の時の立ち上げられたサイトとかもそうですけど、なんかこういうの見たら、胸が熱くなりますよね。こう、うん、人間捨てたもんじゃねえなって思えるし、エンジニアの人すげえかっこいいなって、本当にその時は思いましたね。3.11 の時とかも。
実は僕あれの中の人やってたんです
よ。なるほど。
まあ、オペレーションが、というか、ある程度サイトができてからのオペレーションが、オペレーターもやってたんですけど、うん、まあ、大変でした。日々、様々な人たちのアビ教科をどう整理するかとかっていうのがあって、今ほどあまり、整理されてる状態じゃなかったので、
うん、
まあだんだんもう申し訳ないけど公的情報に頼ろうっていうふうにっていうのにもう毎日多分何でスラックもなかったかスカイプか ICQ かなんかでやってたと思うんですが、もうずっと夜中まで議論しながらやったりっていうのをやってましたね。
いやー、なんかオープンデータとか位置情報とか会社として儲かるんですかって序盤に聞いてた自分が恥ずかしくなってます。
いやいやいや、別のあれなの。
あとなんかそうなんですよね。その最近だと機械学習みたいなのを学ぶことが、まあキャリア上良いとか、お給料結構高いみたいな感じで学ぶ人が増えましたけど、やっぱり震災の時にこういう活動に自分もコミットしたいって思って、なんかそのエンジニアの目指すみたいな人も言っていたんじゃないかなと思って、で、そういう人が今となってはその機械学習ブームに巻き込まれて、ちょっと会社で疲れちゃってみたいな人がいたとしたら、最近だとデジ庁にでもその受け座があるよみたいな風に、見える。ネシャみたいなところもあるよって知れるのってすごい救いになるって言ったら大げさになるかもしれないですけど、なんか機械学習お金した世界だけじゃないよっていうのを僕は思い出せて、ちょっと胸が熱くなりましたね。なんか多分こういう話をしようとしてたわけじゃないと思うんですけど、お題がいっぱいある中で、
まあ、でもそれをおっしゃるようにオードリー・タンさんとかおっしゃってたんですけど、エンジニアに翼が入る瞬間っていうのがあるんですよね。これは、コロナのまとめサイトとかの流れとかも、振り返る会とかでやってたんですけど、まさにこれだよなっていうのは、多分、やはり世界的にエンジニアの労働環境ってあまり良いと言われてないんですよね。もちろん、もちろん一部の方々たくさん、スターとかもいるんだけど、大体みんな辛いっていう。で、自分の作りたくないもの、もしくは果たしてこれが世の中に立ってるんだろうかって、フラストレーションを溜めてる方いっぱいいると思うんですけれども、ただ、 例えばシビックテッカーとか、あとコードフォージャパンとかのハッカーさんとか、何かプロダクツをローンチして、例えばそれが地域の子どもたちや、例えばあまり、なんて言うんだろう、ケアが必要なご家庭とかの何か役に立ったよってツイートが1個でも見つけたら、その瞬間みんなわーってなるんですよね。
うんうんうん、
やはり人の要求のやっぱり一番根源的なところって、やっぱ何かを助けてあげたいって、自分は助けられてきたものだからって、それはオープンソースもそうなんだけど、その瞬間を何個か見て、僕もハッカソンでメンターとか、なんか運営とか言ってて、いや全然最初あまりとりあえず会社の命令で来てたそういう人とかが、最後にあこういう防災アプリ、いやまあもちろん最後もうまくものにならなかったけど、本当に動くとしたらやっぱ僕はすごく嬉しいし、来た甲斐がありましたって別に言わされたわけじゃないのに、言った瞬間で、あ僕すごい良かったなって思ったんですよ。だから多分もともと技術って何だったんだろうって、すごいなんか原理的な話にはなっちゃうんだけど、そこにたどり着かせてくれるっていうのも、多分そうやって社会的な部分に自分のスキルを生かすっていうチャンスを見つけて入ってってもらうのもいいのかなと思いますね。なんか吉田さんしんみりしてましたね。びっくりしている。
ソラミさんは特に一番最近入られた方なので、外から見る視点もまだあると思うんですけど、見えるね社のいいところとか、この位置情報みたいな分野のソラミさんから見てめっちゃ面白いところとか話したいやつってあります？
そうですね。そうですね、どの話に行こうかな。プラットと 3D の話もしたいんですが、ちょっとさっきのいい話にオープンソースの話的なのがあるんで、ちょっと最後そっちの話先にさせてもらってもいいですか？
ぜひぜひ。
まあオープンソース、やっぱりその、震えるようなものがあると思います、オープンデータ。ただ、やはりその、やはりそれをこうビジネスにして継続可能なものにしていくっていうのは難しくて、私も、最初にこの番組出してもらったときに、すだちというものをやっていて、それはその、何ですかね、オープンソースで出していて、すごいものなんですけど、まあ企業としてバックアップしてやってるわけですよね。で、よくなんでこれオープンソースにしてるんですかっていうと、まあそれをみんなにこう使ってほしいとか、こう、ギブイットバックみたいな、貢献し直すっていうのもあるんですけど、やはりそれはすだちで儲けて、それで持続可能になってるわけじゃなくて、本業をやっていて、大きい会社で。で、まあ Google のOSS とかもそうでしょうけど、まあ、そこからこう自社で作ったものを外に出したりするわけですね。だから、なかなかそこは、なんていうんですかね、論語とそろばんじゃないですけど、まあ、やはり両手必要で、やっぱりオープンソースだけで食ってこうって言っても、できるケース、すごい成功してるケースもあるし、うまくいかなかったケースもあると思います。例えば、なんだろう、ウェブで言うと、まあ、それこそ Python だって、オープンソースですけど、Vue.js とか Svelte とかも、うまくいってるですね。で、それは、やはり、なんですかね、業界が大きいから、それだけサポートされてるのもあるんですけど、例えば、このリスナー的なので言うと、例えば何でしょう、エラスティックサーチの例とかがありますよね。エラスティックサーチ社がエラスティックサーチを出していて、それが Amazon の側とちょっと揉めて、なんですかね、ただ乗りじゃないけど、ちょっとここであんまり詳細は述べ、ないですけど、まあそこでエラスティック社がライセンスを変えてしまって、で、そこでうんぬん。またその後、和解っていうか次のステージに行きましたけど、やはりそのエラスティック社っていうのはオープンソースからできていて、そのオープンソースのプロダクトでやっていくんだっていうところなんですけど、なかなかそういったちょっとした、まあ衝突とかもあったりするし、
難しい。
もうちょっと需要の世界で言うと、マップボックスっていう会社があって、そこはオープンソースではもう本当にリードして、ウェブのオープンソースをリードしていた、前だとリーフレットっていうものを作ったりとか、マップボックス GLJS っていうのを作った、本当にこの世界の先駆者みたいな人たちなんですけど、2年ぐらい前にマップボックスはバージョン2から、基本的にオープンソースではないというかライセンスを変えて、彼らのクラウドサービスのトークンがないと使えないようにっていう形に、まあ、なってしまいました。で、それはもう、多分当時の人からしたらかなりの、こう、ショックというか、もう、くるっと変わってしまったわけですね。で、それは、まあいろいろな思惑もあるし、我々としてはこれまではありがとうっていう形だけど、まあ悲しくもあります。でも彼らも、何でしたっけ、ソフトバンクから多額の資金調達をしたりとか、まあいろいろな、おそらく VC からのプレッシャーとか、まあいろんなものがあって、で、創業者の社長も変わってしまったしとかなって、だから誰しもがうまくいくわけじゃないんですけど、なんかその、なんですかね、間を縫うというか、どちらに向かわず、なんかこう、うまくこう、できていけるっていうケースは、できなくはないっていうか、そう、なんとかやっていってる人たちもいるんで、そういった、点では、希望はあるんですけど、まあ、うん、 さっき古川さんの話だったら、いや、いいことだよね、やっぱり貢献したいねっていうだけでは、やはりその難しさもあるんだよねっていうのをちょっと、最後述べておきます。さっきの話題については。はい。ちょっと僕からはそうです。古川さんから、その、なんか、補足あります。僕もちょっと偉そうにしゃべっちゃいましたけど。
おっしゃる通り。
いやー、難しいですね。
オープンソースとビジネスは、これはまた多分いろんな方々悩んでると思いますよ、世界中でも。
うんうんうん、
なかなかね、本当に慈善事業なのかとか、それで儲けるってどうなのかっていうのは、やっぱりトピックとして古くて新しいので、多分いっぱい最適解はあるとは思いますね。ただちょっと言えることは、変に絶やしてはいけないっていうのもあるし、で、絶やさないってどういうことかっていうと、やっぱそれを使って我々も、貢献、で、貢献もいろいろあるんだけれど、まあ、一緒にどう楽しく踊っていけるかっていうのは、やっぱりいつもアンテナ張って考えなきゃいけないなと思いながら、早言うよねっていうのはあります。なので、多分ね、多分日本だけじゃなくて海外でも、ちゃんと言ってるところの方が少ないけれど、
うん、
すごい難しい。ただ、ただ、日本の企業はもっと、もっとフリーライダーやめるっていうの。
フリーライダーっていうのは、なるほど。
お願い、ね、お願い、
フリーライダー問題。
世界の企業の、いや、日本の企業のでも同じですけど、7、8割は OSS 使ってるから、お願い、ちょっとは、お願い。もちろん、強制されるものではないけど、お願い、ちょっとこっち振り向いて。うん、いや、僕らも完璧にやられてるわけじゃないけど、ねえねえねえ、一緒にちょっとなんかしないっていうのは、ちょっと考えてるとこだったりはしますね。じゃないとみんな死んじゃうと思いますし。うん、
弊社のミエルネの、社外取締役で今も、一緒にやっていただいてる森徹さんという方がいらして、この人はもう、この業界のフォス 4G の日本の、まあ、世界の生き字引みたいな方なんですけど、もともと自分で起業したり、その後、アップルで、アップルのアップルマップを作ってた人ですね。デザインをしてた方なんですけど、その人はもういろんなもののこう、なんですかね、栄枯盛衰を見てるわけですよね。オープンソースをずっと何十年。うんうん、で、言ってたのが、こう、よく言うのが、最大の貢献者が最大の受益者にならないという、そういうフェアな関係じゃないと、やはり長い目で見るとプロジェクトが瓦解したりとか、やはりコミュニティを離脱してしまう、今回のマップボックスのようなことですね、はいはいはい、なってしまうっていうのがあるっていうのは、うん、まあ歴史がそういうふうに物語ってるっていうことを、よく言っていて、やはりそれはその、まあそういうものなんだろうな。そこでやはりそのうまいこと三方よしというか、みんなにとっていいものになればいいなって、だからそのバランスは難しいんでしょうけど、でも なんとかその道を模索するというのは、意義ある挑戦なんじゃないかなとは思ったりします。
これなんか僕もその曲がりなりにもちっちゃいコミュニティを今まで何個かやってきたから、とても毎回思うんですけど、なんかこういう話って結局、インセンティブの分配をどうするかみたいな話でもあるのかなと思って、インセンティブ設定するのが難しいよね問題っていうのであ、あると思うんですけど、その貢献してる人が一番受益者になればいいですけど、うんうん、まあそれだけやってると、なんかその末端の人たちは不満があってとか、まあタレントみたいに目立つ人だけ、うんうん、インセンティブが多いといいのかとか、先行者利益があっていいのかとか、あると思うんですけど、まあ一つは、その、すごくよく言われてるやつだからあれなんですけど、まあコミュニティみたいなのを真面目に設計する、その我々のコミュニティはこういう文化だからみたいなのをちゃんと発信して、文化みたいなのも作るっていうのが、まあ、このインセンティブみたいなのを超えてうまくいく、継続的にチームとして蘇生していくみたいなのは、まあ大切っていうのは言われてるが、まあそれをどうやるかは、どううまくやるかはわからんがみたいなので、みんな模索中っていう感じだと思うんですけど、うんうん、なんかこの話聞きながらもう一個僕が今純粋に不思議に思ったのは、なんか見える寝者ってじゃあそれで言うとどうなんだろうって思って、例えばなんですけど、ソラミさんとかって英語喋れるし、ウェブもできるし、機械学習もできるし、まあ行くところに行ったらなんか余裕で年収1000万、2000万みたいな世界の人だと思うんですよね。けどそういうソラミさんみたいな人が北海道に移住します。ベンチャーに入ります。しかもそこはそのネクストユニコーンみたいなところじゃなくて、結構 OSS を大切にしてるところですみたいな。で、多分ソラミさん以外のもう古川さんも含めた皆さんがそういうどこかに行けばこう年収何千万のスタープレイヤーみたいな人たちばっかりだと思うんですけど、でもそうではない見えるね社に、そうではないって言ったら失礼かもしれないですけど、なんか見えるね社っていうすごい得意点みたいなところに集まられてるのって、その 皆さんのインセンティブは何なんですか？ お金じゃないっていうのは多分もっと稼げるはずなのではっきりしてると思うんですけど、じゃあその OSS にコミットするとか、なんか地域に貢献したいとか、それだけではないと思うんですけど、すごい僕は気になりました、今それが。
なるほど、それはあの、
みんなどう、
そ
うなんで
と思いますけど、
うん、なんでこんな
それぞれあの、
どうぞどうぞ
求めるものはあの違うと思うんですけどね。僕もまあいろんな会社とか環境を見た上でここに来て、自分にとって合ってるのはこういう感じだなっていうのはあると思いますね。例えば、なんだろう、ブレインパッド、私は新卒で入りましたけど、新卒で例えばミエルに入ったとしたら、かなり違ったような見え方とか感じ方をしたのかなとも思います。で、なんかそれはでも結構、なんかお金か、まあやりがいってわけじゃないですけど、まあ、自分に合ってるか合ってないかとかってあるんですけど、まあ結構ベタな話で、なんかお金だけっていう人はそんなに世の中には、まあ多くないと思いますし、うんうんうん、まあある程度までいけばそんなになのかなっていう気もします。例えば、前の回に出てた、あの、データアナリスト、あの、ミートアップにも出てた、あの、頭さん、我々もよく知ってますけど、今デジタル庁に行ったわけじゃないですか。はい、うんうんうん、あの、メルカリとかを経て。で、うん、まあ、なんでデジタル庁に行くのとかっていうのは、あの、思う、その、金銭的な意味では、また他のオプションもあるし、まあ、もうそもそも、別にそんなに、もう金銭的に不自由はないんじゃないのっていう話もあると思うんですけど、うん、でもなんか、まあ、その後デジタル庁行って自分の何か知識とか知見を共有して貢献したいっていうのは、別にその、そんなに、気が狂ったかとは思わないというか、ああ、まあそういうのもあるよね、みたいな。そういうのはあると思うんで、別になんかその、私とか、なんだろう、頭さんとかが、その、成人君子ってわけでもないわけですよね。
うん、
で、また私も見えるので、別にその、無給で働いてるわけでももちろんないですし、そういった意味で、まあいろんなバランス感ですよね。いる環境がどれだけ心地いいとか、やりたいこと、やりたいことっていうか自分のスキルがどれだけ活かせるかとか、うん、周りのメンバーが面白いとか、まあそういったいろんな総合的なところで、あの、まあそうですね。まあ、やっぱりその、いわゆる機械学習とかデータ分析という世界がこう、かなり過熱をまだまだしているところで、まあ上を行こうと思えば行けるし、ソフトエンジニアも、いわゆるアメリカのような企業に行けば、もっと上に行けるっていうのはあるんですけど、まあでも別に、そうじゃない世の中の人が大多数なわけですね、普通に暮らしてて。
うんうん、
で、なんで、そんなに、まあまあ、なんだろうな。僕はまあまあ、そういう金銭面は弱い方かもしれないですけど、そんなに特殊事例じゃないとも思います。
なんか、いやまあ、本来は一人多分2兆円ぐらい給料上げたいぐらいなんですけども。いろいろ昔、まあ、ただ、あれですね、やっぱりやりがい搾取でもないんだけれど、ただ、かなり多くのところでコミットとできてワクワクできる環境っていうのはやっぱり常に気をつけてはいるようにはするし、もちろん発表とかもどんどんしてくださいとかっていうのは応援したいっていうのもあります。なのでまあそこで今多くの方々が多分まあこれ聞いてんだろうなと思うんですけど、あの楽しんでくれるような関係をこれからも維持したいなと思ってますねっていう感じです。まあそこにビジョンはないのかとか、あれはないのかっていうなんか言われたら、はい、させんって言うんだけど、まあ、いや本当に、でも、多分、本当にみんなのパフォーマンスが最大限、本当に興味とシンクして回っているっていうのは、本当にこれは一緒に仲間としても嬉しい話であるし、そこで一緒にあの成長していければいいし、まあ今後ももっと大きくしていたいっていうのもありますんで、一緒にやっていこうっていうところは、まあ、まだそういう、成長の途中の企業ではありますけれど、考えていきたいなと思ってますね。
いや、一体これは何なんですかね、本当に。空見さんみたいに。
またぐるっと回ってそうですよね。
北海道に来て話終わったんで、じゃあねって言おうとしたら、いやいや、次はどうすればいいですかみたいな。え、入る気なんですかみたいな。人を引きつけるぐらいには何かがあるんですもんね。
そうですね。まあ、僕のフットワークは、まあ、人よりはちょっと軽かった。
まあ、そうですね。
軽いとは思いますけど。
っていうの
それもあるかもしれないですけどね。でもまあそういう人は世の中いると思います。まあ研究者なんてそうじゃないですか。僕の知り合いのすごいもうスーパースターみたいな日本の NLP の若手研究者がいるんですね。大学でやってるんですけど、でその人はまあアメリカのところインターンとかも行ってるし、で別にその Google でも Facebook でも何でも入ればいいわけじゃないですか。で、その、なんだろう、それこそ日本の大学でね、こうやって。で、その400万の給料だけで言えば400万か4000万かみたいな向こう行ったら、まあもっととかあったわけですね、うん。で、行こうと思わないんですかみたいな。吉田さんが私に聞いたような話この前してたら、うん、なんかその人は、まあ400、4000ぐらいはなんか、オーダーで言うと、まあほぼ同じなんだよね、僕にとってはみたいな言ってて、なんかそれより先は、まあなんか、めちゃくちゃなんだろう、起業してビッグ IPO みたいなのだったら、また違う。そのマクロスケール感なのかもしれないですけど、それだったら僕は好きな研究とかをしたいとか、まあ、やりたい研究をしたい。この NLP をやりたいということが目的なので、別にそのお金を4000万のためにとかそういうことではなくて、今はそのやりたい研究できてるから十分いいんだよみたいな話をしてて、うんうんうん、なるほどなと思いました。
そうですね。まあ面白いですね。なんかそういうちょっと言語ができないけどすごく高い熱量、OSS の開発されてる人とかオープンデータを作って公開しようみたいな人もそうだと思うんですけど、なんかまるっと丸めた言い方のやりがいとか生きがいみたいなのがすごい高いんですもんね、この分野は。なんか OSS の話するとき、いつも僕はちょっと植物的というか、そのインセンティブはどうなってるのかとか、そうコミュニティ継続はどうやったらうまくいくのかとか、そういうのを考えるんですけど、うんうんうん、最終的にはまあそれぞれの人のやりがいみたいなのがそれぞれあって、ソラミさんバランスがっていうふうにも言われてましたけど、うん、まあ理由はあるんですよね。
そ
うですね、
やっぱりあるので、なんかそこでじゃあ逆にもう全てを捧げてみたいな、ね、NPO とかでもあったりすると思うんですけど、そういうのだってやっぱりその人が持続可能ではないと思うので、まあ私だったら今その、雇われて給料をもらった上でやってますし、そのなんだろうな、その金銭的に今何かしらすごいマイナスが、なんか例えばすごい借金があるとか、僕は奨学金ぐらいしかないので、ないし、まあ心身ともに今健康な状態でもあるし、養う人もいないので、そういった意味では、まあ、こういった環境でも全く問題ないんですけど、まあ、それぞれの事情とかタイミングとかもあると思うので、なんかその、誰がすごいとかそういうのもあるかもしれないですけど、まあ、たまたまフィットするとかフィットしないっていうのは人それぞれだし、うん、また人生のタイミング変わっていったら変わっていくっていうのもあるんじゃないですかね。うん、
ですね。